おはようございます。とても大事な聖書の箇所を読んでいただいたと思っています。復活の体、永遠の命を、意識して読んできたところでありますけれども、私たちが受ける恵みの大きさ、豊かさ、そのことを改めて覚えることができたのではないかなと思います。パウロはこの15章の50節以下でこのように言い始めています。こう言いたいのです。肉と血は神の国を受け継ぐことができず、朽ちるものが朽ちないものを受け継ぐことはできません。明確に伝えています。今私たちはこの朽ちるものの中にいる、朽ちるものを受けて生きている。私たちだけでなく、この世のすべてのものがそうだというふうに言うことができます。そのようなところで、ちょっとこう現実に目をこう投じてみるということがあってもいいかなとちょっと思ったんですね。私たちのこの国でひたひたと押し寄せてくる大きな問題があります。聞いたことのある言葉だと思いますけれども、2025年問題、2024年問題っていうのが今年あって、労働者のその労働時間の問題が取り出されていたわけですけれども、来年の問題としてこの言葉があるんですね。何かと言いますと、団塊の世代が後期高齢者の枠に入っていくという、その問題が表面化してきているということです。どんなことかというと、ざっくばらんにっていうか、深いところまでとても言えるものではないんですけれども、もちろんお分かりのことと思いますが、労働力不足、それから後期高齢者の増加による、医療、福祉、そういった事柄のその質の低下ということがあるのではないかということが、もう予告されている、現実的にどうかということで、叫ばれているということですね。それだけでなくてですね、日本の社会を多くの中小企業が支えているという、そういう問題がありまして、そのどれくらいですか、何割かっていう言い方だ、3割4割5割っていうんでしょうかね、ちょっと詳しく覚えてないので、申し訳ないですが、そのそういう割合、かなりの割で後継者がいないっていうことが言われてるんです。つまり後継者って言いますか、経営する人がいないということは、社会を支えてきた多くの中小企業がひょっとしたら終わっていく、そうすると経済的に GDP がどれくらい下がるか、恐ろしい数字が下がっていくという、そういうことが言われているんですね。 こういう状況が、見えてくる、だんだんだんだん顕在化していくっていうのが2025年からのこの世の中、日本です。大きな問題だなって思いますけれども、そういう中でキリスト教会も私たちの教会だけじゃないんです。他の教派も具体的な共生がやっぱり落ちてきているっていうことがもう前から分かっていること、教会に集まる人たちが少なくなっている、現実的に担う人たちが少なくなっている。それでこんなことを言い始めている人がいるんです。日本でプロテスタント教派として一番大きいのが日本キリスト教団です。日本キリスト教団は2050年には消滅するというふうに言っている人がいるんですね。でも集まる人がね、だんだんだんだん下がっていって、それを見ていけば今から二十数年後ですからどうなってしまうかっていうことですね。そういうことをこう言い始める人がいるということが今現実あるわけですね。先日教会に届きました、私たちの教会に届きました日本バプテスト連盟理事会の報告書というのがありました。その中に広島西教会が閉鎖したということが、2024年2月をもって閉鎖という議事があって承認された旨の報告がなされていました。ちょっとドキッとする事柄なので紹介しているんですが、全国拠点開拓伝道所として連盟の中で位置づけられた、とても大きなプロジェクトとしてこう位置づけられた教会だったと思うんですけれども、連盟の中では若い方の教会、生まれてまだ若い教会だったと思うんですけれども、閉鎖になったということだったんですね。そんなことが報告されて、本当に胸を痛めているっていうところ、詳しいことはまたここでもお話できないですけれども、そんなことでじゃあもっと身近なところはどうなってるんだろうか。福岡地方連合の教会は、お隣の北九州連合では光教会、それから田川教会が閉鎖したことがもうすでに報告されていたんですけれども、福岡地方連合ではみんな頑張ってるということですね。こんなことがあります。ぜひ覚えてください。福岡地方連合の教会として壱岐教会があります。壱岐の島、長崎県ですけれども、福岡港からその船が出ていますので、壱岐の島に伝道が戦後を展開されて教会が建てられているわけですね。福岡地方連合も日本バプテスト連盟も離島伝道として位置づけて、そして支援をずっと続けてきました。その教会は今本当に協力し合って支えているところですけれども、島には他に2つの教会があったんです。カトリックの教会といわゆる福音派と言われている教会がありました。その2つの教会は 最近の高齢化の波を受けて維持ができなくなって、撤退したというふうに聞いています。そこに集っていた教会の人たちがバプテストの教会に礼拝をする場所、礼拝することを求めて来るようになっているっていうことなんです。これはどういうことだろうかっていうふうに思うところです。2025年問題に関連付けて考えていいかどうかっていうのは分かりませんけれども、これからの教会を担っていく人たちの事柄になっていくなって思っているところです。だからこそ道筋を今共に歩む者としては道筋をつけていく必要があるのかなって、そんな思いがどこかするところです。今飛永という牧師夫婦が、まあ、ご主人も奥様も牧師としてそこに使わされていますが、高齢となって健康問題もあって、礼拝の説教についての支援をいつも必要としている、毎月何回かの支援を求めているということがあります。それに対して連合の諸教会から域にわたっていって礼拝の説教の奉仕をするパターンと、リモートでカメラで映して Zoom だとか YouTube だとかそういうもので礼拝をシェアする、そういうふうな形で域教会と礼拝をしているということですね。こういった支援の枠があって礼拝する場が守られているということなんです。信仰の内容が多少異なるかもしれないんですけれども、しかし今この時に教会は イエス様を信じ御言葉を従いながら何かを変えていく、変えられていく、そういう時を迎えているのかもしれません。神主導でこのようなことが示されているのだとすれば、それは希望です。キリスト教会が今日の箇所のように希望を語ってきたのはどんな時だったか、それはそれぞれが本当に危機的な状況にあった時、不安な歩みに満ちていた時だったと思います。パウロは肉と血は神の国は国を受け継ぐことはできない、フィリピの手紙ではあなた方の国籍は天にあるって明言するじゃないですか。そのような言葉を受けてキリスト教会は歩みを強めてきた。この手紙のこの続きに神秘を告げますというわけです。その希望につながる神秘をパウロは伝えているわけです。神秘というのは人間の知恵では計り知れないような 不思議なことという意味ですね。人間の知恵や力では理解できない、そのようなものだということです。英語のミステリーにつながる言葉、ギリシャ語ではミステリオンって言いますけれども、新約聖書では27回この言葉が使われているそうです。この神秘は神の啓示を受けて理解可能になるものだということです。神の啓示を受ける、パウロは神の啓示を受けてってまあそんな回数を言わないと思うんですけれども、むしろ霊によって、聖霊によって、聖霊を受けてということを示していたと思います。私はあなた方に神秘を告げます。私たちは皆眠りにつくわけではありません。私たちは皆今とは異なる状態に変えられます。肉の体ではなく霊の体に変えられますと言います。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにですということです。誰がラッパを聞いたことがあるんだろうかって思いますけれども、でもパウロはこういうふうに伝えます。ラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。一瞬のうちに。眠りについた人がたくさんいるわけですけれども、多分こんなに勝手なイメージなんですけど、目を閉じて眠りについて目を開けたら変えられていたっていうことじゃないですかねそういうふうに読んでいるんですけれども、目を閉じて眠りについたら、次に目を開けてそれはもう変えられていた。でもそれが自分の身に起こったかどうかっていうことは分からないんですよね。今は肉の中で生きていますから。パウロはこの朽ちるべきものが朽ちないものを切るという言い方をしているんです。面白いなと思います。朽ちるものがなくなってしまうんじゃなくて、その上に朽ちないものを切るんですって言ってるんですね。変えられるっていうのはそういうものだっていうんですよ。この朽ちないものを切、この死ぬべきものが死なないものを必ず切ることになります。この朽ちるべきものが朽ちないものを切、この死ぬべきものが死なないものを切るとき、次のように書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。どこに書いてあるんでしょうか。意味を介して、伝えているのかなって僕は思うんですけれども、イザヤ書の25章の8節、死を永久に滅ぼしてくださるという言葉があります。 ホセア書には、ホセア書の13章の14節ですね、逆の意味で、記されているんですが、黄泉の支配から私は彼らを贖うだろうか、死から彼らを解き放つだろうかという言い方をしているんです。神がエフライムの偶像を拝んでいる人たちに対して放っている言葉です。バールに仕えている人たちに放っている言葉として、黄泉の支配から彼らを私は贖うだろうか、それを介して死は勝利に飲み込まれたって、死よお前の勝利はどこにあるのか、死よお前の棘はどこにあるのかというわけです。理解を解釈の仕方が多分パウロの中にあるんだと思うんですね。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。律法の力では罪から贖われることがないと告げるわけです。死に対する勝利を与えてくださるのは主イエス・キリストだと示している。この神秘に対してコリント教会は、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさいと進めるわけです。神様が主導でキリスト教会のありようが変わっていくんだとすれば、それは希望ですよね。感謝のことです。そこに向き合い、そしてそこに担う者として技を用いられるとすれば、それは素晴らしいことですよね。感謝すべきことだなと思います。私の愛する兄弟たち、私の愛する兄弟たち、パウロは呼びかけてこの言葉を伝えているわけですね。愛する、それは13章に記されているように、まあアガペの愛で伝えられていること、本当に相手を受け入れ、そして本当に支えていく、イエス・キリストの示された愛を持って共に歩んでいくということを示しているのではないかなと思います。台風10号が九州を通り過ぎていきました。皆様のお顔を拝見して安心しています。でも何かありませんでしたか？物が壊れたとかしてはいませんでしたか？何かあったら、お手伝いできることがあったら言ってください。それも私たちに与えられている交わりの中のことだと思います。お互いに声を掛け合う、お互いのことを知り合う、本当に大事なことです。そして私たちには具体的に手を差し伸べることもあれば、できなくても祈る、神様が共にいてくださるよっていうことを示しつつ、 その神様の導きに従って歩んでいきましょうという思いを祈りを持って分かち合っていくことができる。またこういうことがあります。台風10号は今先ほど祈っていただいたように中部の方にいます。東海地方、関東、今また前線の影響で北海道でも豪雨があります。お知り合いの方はいらっしゃいませんか？ぜひ声をかけてあげてほしいなと思います。すべての人ではなくて本当に心にかかっている人がいるんじゃないかって思うんですね。そのような人たちに思い切ってどうって LINE でもいいじゃないですか、メールでもいいじゃないですか、声をかけていく、大事なことだと思います。教会にもね、福岡地方連合の会長から豪雨の被災状況変わったことありませんかって伝えてきているメールがあります。ありがたいなと思います。私たちの状況に心配りをする連合の会長がいるっていうことは同じです。細かく周りの人たちに配慮をしていくことができる、それは私たちの交わりに与えられていることだなと思います。主の技のうちにあることだと思います。お祈りいたします。神様、血と肉は神の国を受け継ぐことはできないとはっきり示される中、パウロはあなたのなさることをコリントの教会に、また私たちに示しています。自分自身で一人一人はその言葉を受けて今ここにいるものと思っています。神様、どうぞあなたの豊かな恵みと導きの中にお一人お一人を置いてくださり、この新しい一週間、あなたの愛と恵みをいただきながら日々を過ごすことができるようにしてください。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。